始まりました、活弁シネマクラブ。この番組の MC を務めます月永理恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は3月14日公開の一くずという映画に監督、それから主演、脚本も書かれた上西雄大さんをお招きして映画一くずについてお話しいただこうと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この映画を制作のちょっと経緯からお伺いしたいんですけれども、もともと脚本も全部お一人で書かれたんですよ ね、はい、映画はそもそもこの企画のスタートするきっかけ
というのは、これはですね、僕この映画の後に撮った映画がありまして、それで発達障害についていろいろリサーチ している時期がありまして、その時に精神科医の女医の先生で楠部先生と言われるんですけど、楠部先生にお会いして発達障害についてちょっとお話を聞こうとしたんですけども、そこで発達障害のお話の後に児童相談所の嘱託医を楠部先生がされてたので、そこで問題になる虐待についてお話を聞く機会がありまして、するともうその夜はもう本当その話があまりにショッキングで、自分の心のどこにそれを置いていいのか分かんないように、本当に情緒不安定な気持ちになりまして、それでその夜いろいろ考えてこの台本が湧いてきたっていうか、その時の思いは子どもが今の法律だと虐待を受けてる、助けてくださいと明確に意思表示しないと助けることができないらしくて、だから楠部先生も虐待を受けている子どもを訪ねて、明らかにこのあとまた虐待を受けるって分かっていてもそこに置いて帰らなきゃいけないっていうようなことをお話になられて、それがすごく僕の中にありまして、じゃあこういった虐待に遭っている子どもを端的に救う者がいたとしたらどういう人間かなとちょっと想像したんです。あとそこに浮かんできたのが、やっぱり世の中のルールも無視して、いわば社会にとってはもう破綻しているような人間だったら、自分の感情だけで動くんじゃないかな。それはいいことか悪いことかは別として、子どもにとってはその虐待を終わらせるきっかけになるんじゃないかなという想像が湧いたんですね。ただだけどそういう人間が人を救うためにそういう行動に出るっていうのもちょっと想像しにくかったんですけども、そこで浮かんできたのが、同じような傷を持った虐待の経験のある男なら、自分をかつての子供だった自分を救うようにその子供に手を差し伸べたりできるんじゃないかなと思って、いわば自分の中で子供を助けてそのまま、いわば救いの道にたどっていって、やがてみんながこうその虐待から自爆から解かれるような物語ってたどっていけばこの話が湧いてきまして、でまさに自分の心の中にそのもう本当に苦しくあったものをそこの作品に置いていって、自分をちょっと整理させたみたいなところで、一晩でこの話は書いたんですけど。
そうなんですか、
はい、
脚本全部というかほぼ最初から終わり
まで、そうです2時ごろ書き始めて、ずっとベッドの中でそういうのを考えてて、最後まで物語がたどり着いちゃって、もう書こうと思って書き出して2時ごろ書いて、次の日の昼前に完成した初稿がそこで完成しました。
すごいですね。
それでやっと自分の気持ちもその虐待から受けたショックの整理がついたっていう状態だったんですけど、それも改めて読み返すと、楠部先生が言われたんですけど、とにかく虐待にとって効果的なのは周りが関心を持つことだと、虐待はひどいむごいと目を背けるとかえってそれは虐待そこに育っていってしまうから、みんなが関心を持つことが一番の抑止になるんだって言われたんです。その言葉を聞いて以前の自分を立ち返ると、やっぱり虐待とかむごい話を聞くと、そういう話は聞きたくないなとか見たくないなって目を背けてたなと思って、だとしたら この脚本を作品にして世に出すことができたら、そこにそういった虐待に関心を向けるってことに何かしらお手伝いできるんじゃないかなと思って、これをまあ作品として世に出せればという思いにすごく強く駆られまして、そこからこの映画の制作に入っていったと。
そうするともう本当にその上西さん自身のそういう思いからあと脚本を書き上げたということですけれども、
そうですね、
じゃあ何か例えばプロデューサーの方だったりからの企画があってっていうこと
ではないですか。
今そのお話にも出ました、くすべ先生という方はこの映画の監修にもクレジットされていますけれども、
はい、それはやっぱりこの虐待にがまあ起こった場合、その行政がどう動くかとか、学校の先生とか児童相談所の方々がどういう対応なさるかとか、そういったことをいろいろ、まあ、一緒に考えていただいたところで監修というところに入っていただいていて、物語のストーリーだとかそういったことには全部、まあ、全く関わってはもらわずに、まあ、僕の方で全部構築していったんですけど、ただやっぱりその虐待被害に遭った方々の心境だったり様子だったり、そういったことはすごくお話しいただきましたけども、
例えばまあ、この映画本当にその実際なんて言うんでしょう、児童虐待をされているマリーという子どもの、その虐待にそのかなりこう、まあ、切実に映されていますけれども、はい、ああいったところでの描写といいますか、実際こういうことが現場では起きてるんじゃないかみたいなことも、
それはもう本当にその夜、はい、楠部先生から虐待を受けている子どもはアイロンでつけられた火傷の跡をつけている子がたくさんいるって言われたんですよ。そういう子がいましたじゃなくて、はい、たくさんいるって、表情もその事実を伝えるお顔で言われたので、本当にむごいなと思って、それが一人や二人じゃないんだなって思うと本当におぞましいなと思って、アイロンで当てられた子供にはその心の傷も当然痛みも傷も残るし、その後もずっと残っちゃうし、それが女の子だったら人生にとってはものすごく大変なことじゃないですか。それを子供がそんな風に受けてるってことを、僕はそのお話聞くまで全く想像もしなかったし知りもしなかったんですね。だけど現実にはそういうことが起こってて、そういうアイロンで火傷をつけられた子供がたくさんいるって聞いた時に、本当にもうそれは自分の中ではどう受け止めていいのか受け取っていいのか分かんないぐらいのことでしたね。
じゃあ割とああいう描写というか、その現場でのまあね、アイロンが今後のお話をされましたけれども、こういう虐待を受けていてこういう状況に子供は陥ってるんだっていうことは、やっぱりその楠部先生からの話っていうのが本当になったわけですね。
タバコの火傷の跡もそうですし、はい、その時、まあ、もっと本当に心苦しかったのは性的な虐待を受けている子供がたくさんいると、うん、それは本当にすごいなと思って、子供たちがこう人間として成長していくってことが僕は当たり前だと思ってたんですね。世の中家族の愛に守られて子供はそういうふうな環境で成長していける社会だと僕は思ってましたけど、そういう子供たちの人生ってどこで大人になるのか、その大人にならないままそんな傷をまた背負わさせられて、そのままどういうふうに生きていくんだろうって想像もできないし、それ考えると本当に今まで目を背けてた自分をすごく恥じたし、責める気持ちも湧くし、かといって自分が何かできるかっていうとそれは何もできないなっていうことで、うん、僕らはその時の思いはもうこの映画を作ることしか見当たらなかったし、やれることも、また役者で人の社会に役に立つことってなかなか貢献できることもないですけど、 この作品を世に出すことで何かしらそういったことが動きにつながるんであれば、これをぜひ作品にして世に出したいなと思いました。
じゃあ、まあ、問題提起というかもうこの映画をきっかけに、
はい、
世の中
ただまあ心がけたのは何て言うんですか、虐待はこんなひどいことですよ、うん、こんなこと起こってますよということを映像にして皆さんに押し付けるように渡したところで逆に目を背けられるし、うん、そういったことってやっぱり今まで埋もれていくようなことになるんだろうなと思えたんで、僕はきちんとドラマとして、うん、映画としてものを作って、そこに虐待がテーマですが、うん、人間の愛とか両親だとか家族の温かみを描けるような映画にして世に出せれば、皆さんがその見て感動していただいて、もしいただけるなら、その感動した心の先に虐待について目を向ける思いが宿っていってもらえれば、僕はそれを願って、本当に虐待はこんなにひどいっていうことを暗く悲しく見せるつもりはなかった。最後はやっぱり救いの場に向かうっていう、人の心が救われるっていうところを描く作品にして世に出そうと思ったんです、うん、
なるほど。確かに映画の何て言うんでしょう、物語であったりドラマっていうのはかなりドラマチックでもありますよね、はい、いろいろな、まあ、出来事も起こるし、二転三転してっていうこともあるし、やっぱりそこはもうそういうドラマとして、まあ、人見る人を、まあ楽しませるっていうとちょっと違うと思うんですけれども、見せたいなっていうことがあったわけです、ね、
です人間のやっぱり心を見せる映画にしようと思って、うん、虐待を見せようと、そういう映画では絶対に逆効果だと思えたんですね、うん、目を背ける要因になる。ただどんなことが起こっているかっていうことはやっぱり中に描きべきだと思うので、途中目を背けたくなるようなシーンがたくさんあるし、ただそこは僕ら撮る上ですごく一番僕なんかはすごく配慮したのは、演じる子どもが虐待を疑似体験するような撮影はしたくなかったんです。だから本当に追い込んで、そういう状況に追い込んで役者は自分を演じます、そういう役を演じるけど、そういう表現の演技を求める気は全くなかったので、ここで誰を見てどういうふうなことを思ってください、うん、ここでこの言葉が出てきた時に、あ嫌だな、この言葉が出てきた時にって不思議に思うとか、そういったことでもうすごく分解して子供には表現をしていただいたっていうことを目指そうと思ってて、撮影の合間はキラリちゃん、
はい、
すごく踊ってたり笑ってたり、はい、なんか食べてたり、その姿がないとやっぱり撮影を続ける気はなかったんで、それを見ながら僕は安心して、ここはこういうことを思ってくださいっていうような、そういう追い込んだ撮影っていうのは全く してないので、はい、例えばその児童相談所の方が家に来るシーンがあるんですけど、あのシーンはもうキラリちゃんの顔だけをずっと狙ったんですけど、そこで言ったのは、その3人大人の人が入ってくるけど、今までこういう人が来ても何も変わんなかったし、帰ってきた後お母さんが悲しがったり、男の人がひどいことされたりしたから、早く帰ってほしいなと思って3人を見てて、それで先生とおばさんとおじさんがいるけど、先生は自分のことを助けようと思ってくれてるのは分かるけど、とりあえず帰ってほしいなって思って先生見て、おばさんは優しそうに笑ってくれてるけど、早く帰ってほしいなと思って見て、で男の人を見る時だけ嫌いって心の中で言ってっつってで誰かが喋ると、それを聞いたお母さんがどんな様子か、お母さんの顔を見て、お母さん嫌がってんなって、お母さんどう思ってんのかなって、お母さん見てって言って、うん、その表情をやっていただいてるのをこっちで撮影してつなげると、すごくあそこで表現したかったのは、そういった皆さんの行政だったり 子どもの虐待をなくそうと動いてられる方々の行動がやっぱり子どもに今直接届いてないっていう現実があるってことをちょっと僕は見ていただきたかったんで、それを子どもの表情を通して表現しようとしたシーンだったんですけど、そこはうまくいきました。
やっぱりその子役の声のまあ精神的ケアというか、そこは本当に気を使って、
そうですね、それはまず大前提だったので、だからオーディションでキライちゃんを選んだのも表現力があったので、僕がこういうことを表現してくださいってことを表現してもらって、もう決して何て言うんですか、今この人に何かされるから今されると思って、アイロン当てられると思ってっていう、そんな演出は、したくなかったし、でもこの子は賢い子だったから、僕がそこを避けようとしても自分でそこを理解しててやってる節があって、負けるなと思って、僕ら自分なんかよりよっぽどこうプロの女優さんだなと思うところは多々ありましたけど、
確かにこの、ね、マリ役の彼女の演技っていうのも本当に素晴らしいなと思ったんですけど、彼女はもともと子役として
そうですよ、オーディションで、表現力で言えば本当ズバ抜けてましたその時。もう一人詐欺被害に遭う家族がいて、詐欺じゃない、空き巣の被害に遭う家族がいて、クマ、はい、ちゃん取られる子供がいるじゃないですか、はい、子供も対象だったんですね、見た目的にはすごく虐待されてかわいそうな子供の雰囲気を持ってたんですけど、だけど子からそのテイストを撮影しようと思うと、そういう環境に子を追い込んだ撮影になるなと思ったので、むしろこっちがこういうことをしてって言った表情を作ってくれるキラリちゃんを僕は選んだの、そこにも一つ要因が、
本当にその、彼女の演技力というか理解の高さっていうので選んだってことですね。
ラーメン屋でノンアルコールビール飲んでるんですけど、金正は、はい、でも子供にとってはそれはノンアルコールかお酒なのか分かんないじゃないですか、アルコールがあると。だけど今までお酒を飲んだ大人は酔っ払ってひどいことをしたこともあるから、ここでお酒飲んでるのをお酒飲んで怖くなったら嫌だな、お酒飲まないでほしいなって思ってみてって言って、だからあそこでビール飲んでるのをすごく嫌そうな顔で見てるんですけど、それはそういうことを、分解してやってもらったっていう。
なるほど、かなりじゃあ本当に高度な演出というか、もうなんか普通だったら子役の子にどこまでそういう説明をされるのかなと思ってたんですけど、
いやだからその放火さんが子供の前で変なことしようとしたシーンも、キラリを表出してこっち撮って、で後でキラリだけをものすごい嫌なものを見てる顔しててって、ここ嫌なものを見ててっつって、
でも別でやっぱり撮ったんですね。
もちろんそこは子役のぶつけられた漬物を食べるシーンも、皿にちょっとずつ持った漬物を床に並べて、でこっちから取って床に落ちてるのをこう取って食べてるの見えますけど、全部皿に持ったやつで、でこの皿食べてからこの皿食べてっていうことをこう口出し指示すれば、順番をたどってこうちゃんと。
なるほど、やっぱそういうカット割りで工夫というか、
そうですね、
手に
男の子がやけどさせられるシーンは、タバコ押し付けてるのは食パンに押し付けてて、手はこっちに置いてて食パンに押し付けてるんですけど、
なるほど、そっか、でも、もちろんね、現実でやるわけはないと思いながらも、そう言われるとあれ、あの場面どうだったんだろうっていう、
そこで、でもジョーさん、いじめる男の方をやっていただいたジョー明夫さんはすごい普段ニコニコしてものすごいいい人なんですね。それが用意スタートになると本当に怖い、突然あんなふうになるんで、子役さんにとってはその変化がめちゃめちゃ怖かったみたいで、だからむつき君にの様子見てこれダメだと思ったら、ちょっとジョーさんちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいって でもこれお芝居だからね、もうこの変わったのは本当じゃないからね、大丈夫だからね、でもしちょっとでも嫌だったらすぐ辞めるからねって言って、大丈夫ですって言って、でまた急に変わるから、すごいお芝居なのか本当に変わってるのかなって心配になりながらやったら、止めるとやっぱりムツキ君もすごいプロだから大丈夫大丈夫ってなるから、子役大したもんだなと思いながらも、僕らはやっぱりすごいその辺は気を使いながら、子供にその嫌な思いさせて撮る現場が嫌なんで、だから女の子がやけどつけられるシーンとか、アイロンを当てられるシーンはもう撮らなかったんですね。それは撮る心も僕ら持たなかったし、もうすごいされたっていうことでつなげていって、男の子の方にちょっとそういう表現をやっていただければなと思って、むつき君に頼ってちょっとやりましたけど、それもすごい配慮してやったんですけど、ジョーさんが怖すぎたっていうのが一つ。
確かに画面を見るとかなりの迫力です。
本当にそれ全然違うんですよね、普段と。あの落差が子供にはすごい怖いだろうなと思って。
でもそれでいうと、ウニさん自身も、金正代を演じていて、こうやって、ね、当たり前ですけど、お話ししてる感じと、またガラッと違うキャラクターだったと思うんです
よ。皆さん、本当に僕は金正って聞いて、ちょっとがっかりされるんですけど、本当に僕もこの人間を構築して、
はい、
金正っていう環境の人間を作って金正になってましたから、現実の自分とはすごい距離はあると思いますね。だけど彼が生きてきた人生の中に順番に自分を入れていって入り込めれば、やっぱりああいう立ち振る舞いになるかなと。
かなりこう、なんて言うんでしょう、複雑なキャラクターというか、
そうですね、
もちろん過去に同じような虐待を受けた記憶もあって、やっぱり、ね、最初出てきたところからこう必ずしもみんなが共感できるような役ではないわけですよね。でももうそういう役柄を、脚本で書く上でも自分で演じる上でも、とにかく、
彼だからこそマリをああいうふうに救ったと思うんですよ、
うん、
ああいう人間じゃなかったら立ち止まっちゃうと、ある一線で立ち止まっちゃったりと思うんですけど、彼はやっぱ虐待で自分教養もなく、傷を持って刑務所行ったり来たりするような人生を、破綻する人生を生きて、やっぱ怯えてる男を僕はずっと根底に置いてて、自分が教養がないことだとか、刑務所から出たり入ったりしてることだとか、何も実は何も技術も持ってなく生きていく術もないような弱いもんだっていうことを悟られたりバカにされたりすることを恐れて、すごく怯えて虚勢を張ってる人間をずっとやろうとして、そこはずっと置いてたんですね。それでああいう女性に暴言を吐くのも、バカにされたくないからそこを虚勢を張って、女性が一番傷つくようなことをあえて言ってるっていう、だからすごいかわいそうな男だと思うんですけど、客観的に見ればすごいダメな、本当に人からは認めてもらえないような人間なんですけど、一番そこにあるのはすごいそういうかわいそうな怯えた男をやろうと思って、僕はそこをずっとやり通した、そこからまず入っていったっていうキャラでしたね。
なるほど。映画を見ていると、なんて言うんでしょう、そんなに私も詳しいわけではないんですけど、いわゆるこう薬剤映画であったりとか、何かこう任侠映画のようなそういうところに出てくるこう人物でもありそうだなと思ったんですが、何かじゃ具体的にこうイメージとかこうしたものが人がいたっていうわけでは。
そうですね、僕の中で金正はそういった環境で生きてきた男を構築して、そこに身を置こうとしたっていうことですかね。でもやっぱり、僕はもうすごい昔から映画が好きで、ずっと日本、特に日本映画の 高倉健さんとか、はい、菅原文太さんとか松田優作さんとか原田芳雄さんとか、うん、すごい大好きで子供の時から見てましたから、多分そういうこういった男を作る上では、うん、そういった方々 のやられたお芝居のエッセンスがやっぱり無意識のうちに、うん、入ってるんじゃないかなと思いますけど、
なるほど。ちなみにこのタイトルなんですけれども、まあ何て言うんでしょう、この宣伝の文章を読むとやっぱり人間のクズだったっていうのもあるので、はい、まあ、そういう意味合いかなと思った
んです。人間のクズの話なんですけど、
はい、
でも人っていう言葉にしたのは、やっぱり人は人から生まれて、人の中にはどんな環境でどんなに荒んでても絶対良心って残ってると思うんですよ、
うん、
でそこにその良心はやっぱり家族の温かみを欲しているように僕は思うんですね、
うん、
こういった環境に行った人間ほど、人がクズになってしまった人間ほど、その良心が家族の温かみだとか人の思いやりだとかもの、そういった優しさを欲しているものがある。でそれがこのドラマの中でこの3人を救いの場に連れて行ってくれるキーになるかなと思って、あえてまあ人間のクズにせずに人のクズ、人クズっていうふうにタイトルをまあしたんですけど、
なるほど。今ちょっとお話しされている中で、やっぱりその3人をの救いをっていう、3人っていうふうにおっしゃいましたけど、やっぱりまあ映画を見てても確かに思うのは、監督の中ではやっぱりこの金正とマリと、それからマリの母親っていう、その3人の、
はい、そうですね、そこに、でも今あえて3人と言いましたが、もう救いは全部に広げたいものなんですけど、うん、そこに最後にエンドロールの後出てくるカヨが、僕は最大のこの映画の救いの最終 の完結だと思ってて、金正はやっぱり母親をああいうふうに憎んでしか生きていけなく、憎むことで最後その後の人生を生きることをできたと思うんですけど、でも母親を憎んでることが彼にとってはやっぱ一番辛いだろうなと僕は思って、実の母親をあんな環境であったにしても母親を守りたい気持ちで殺人を犯しちゃったし、やっぱりその母親をずっと憎んでる、自分が愛されない母親への憎しみをずっと劣化させないで、アイスを食べないで生きている、その金正がこの2人のマリとリンのおかげで母親への憎しみから解かれて、母ちゃんと一言、あそこで母ちゃんという一言で金正もカヨも救われて、僕はこの物語の救いの完結はそこにあるかなと思ったんですけど、
そういう意味でやっぱりその今おっしゃったようなエンドロールの後のあの展開であったり、まあね、金正もこう一度はまあ捕まるというか、そういうこともありますけれども、かなりこうやっぱり希望のある終わり方ではありますよね。それはもう最初からそういう、
そうですね、最初から作ろうと思ったのは虐待の重い悲しい映画を作って世に出すつもりは全くなくて、虐待が救いの場に行って、むしろそこに人間の、まあ、愛情がどういうふうに人を助けて救っていくかっていうようなことを描けるような映画にしたかったっていうのはまずあったので、最後ドローンを使って青空に向けたのは、4人がこのあと青い空の下で暮らしていけるようにっていう思いで、まあ、作ったんですね。救いにた、みんな虐待って本当負の連鎖って絶対言葉がついて回るんですけども、負の連鎖って言葉はそこに残っちゃうと、虐待を受けた子どもはまた絶対虐待するのか、親になって虐待するのかっていうと、必ずしもそうではない道があるはずだと僕は希望をそこに持ちたいので、金正も虐待被害に遭った男だし、リンも虐待に遭ってひどい目に育てられた女性ですけど、あの環境に人間が集まって、あのあと家族がきっと幸せに僕は暮らせると そこの救いはずっとあのあとあの家族だった負の連鎖というものはあそこで断ち切って、あのマリが結婚して子供を産んで幸せな子供を愛する家庭があって、その孫の見に行くように金正やリンが、ね、そういうのをあの僕は あの空に、うん、あの連想してもらいたいなと、
はい、なるほど。じゃあやっぱり本当エンドロールの後が一番重要というか、そう
です。中にはあのエンドロールで帰ろうとした人がいましたけど、一緒の時に、ね、そこは全力で止めました
ね。そうですよね、かなりそこ見逃してしまった。
全然それダメですって言ったら、あのもうトイレ行きたいの、おしっこ漏れるわって出て行かれた方がいましたけど、その方もまた戻ってきてくれてたんで、ほっとしましたよね。
観客の方も、とりあえずエンドロールがもう最後までっていうことですね。なるほど。あのちょっとあのこの、まあ、一口のお話から、あの上西さん あの活動というか、ついても少しお伺いしたいんですけれども、はい、この映画もあの本当にたくさんの俳優さんたちが ある意味で、まあ、本当にこの人家族というか3人だったりのお話なんですけど、でもその周りにすごくたくさんの人たちが大人たちが出てきますよね、うん、その演じている俳優さんたち、このマリ役の彼女はまあオーディションでということでしたけれども、はい、他の俳優さんたちというのはどういう、
そうですね、もともと僕は劇団なので、はい、一緒にあの頑張ってきた劇団員がそばでやっぱり信頼し合ってこの映画の中にいるんですけど、うん、古川愛、徳武美香はもちろんですし、刑事役を演じました空田光司なんか もう本当に劇団創立以来一緒にやってきたもう同志というか、うん、まあ、彼らはやっぱりまた僕の方をすごく理解してくれて、すごくその脚本を愛してくれて、その世界に本当にあの素直にあの演じていただけるので、すごい信頼があるっていうか、僕まあ映画制作この後もずっと続けようと思ってるんですけど、彼らとの出演は絶対にあるものとしてやっていきたいなと思ってます。
もともとその劇団を始められて、もちろん今も活動されていらっしゃいますけれども、はい、映画を作り始めたというのは、まあ、劇団での活動。
そうなんですね、やっぱり関西でずっと劇団と芸能活動してたんですけどね、はい、なかなかやっぱりあの映像資料を出せって言われるケースがプロフィール役にで、映像資料を持てないものがたくさんいるんですよね、あの僕らの
俳優さんとしても、はい、
あの舞台の映像を持って行ってもそれは評価の対象にはならないケースもよくあるし、それで、まあ、僕なんかはちょい役でその頃あのまだ出せるものがありましたけど、他の者たちは全く皆無なものもいたし、そういうことでみんなで映画をとりあえず作って映像資料を持てるようにしましょうということで自主映画に最初入っていったんですけど、
最初に映画を作るきっかけっていうのはそこだったんですね。
でもまあもともと僕本を書きましたんで、はい、あの舞台の本ずっと書いてたし、あのそういったことでまあシナリオは作っていけたので、作品は割とスムーズに作っていけて、評価も得て、お客さんも舞台を見に来てくれてるお客さんが劇場まで来ていただいて、結構制作費も回収できて、また次の映画っていう風に流れにはなれたので、そんな中であの中編を一本作ったのがミラノ国際映画祭で短編部門のグランプリだったんです。それきっかけでさらに映画を作る制作の組がどんどん正舞台が揃ってきだして、映画を作る環境が整った。それでこの一くずは長編2作目なんですね。
今回そういう意味でも、もちろん劇団の方々も出演されているいますけれども、今までよりこうさらに何て言うんでしょう、外に向いた、そう
そうそう、この作品をやっぱり世に出して一人でも多くの人に見てもらいたいっていう思いだったので、うん、今まで自分らが作った映画のように劇団についたお客さんに見せるっていうよりは、うん、全国で上映されたいっていう思いがあったので、やはり有名な方にも力添えいただきたいと思って、うん、あの木下ほかさんに僕台本をお送りしたら読んでいただいて、今大阪にいるからあの 本気なら今から話しますかって電話がいただいて、夜中 の, あのファミリーレストラン12時、夜中の12時にあの2人で話し、それまで穂岡さんとの面識もないし、
はい、
それでテーブル挟んで穂岡さんと向かい合わせて、すごく緊張しましたけど、そこで映画の話をちゃんと説明したら、あの、分かった、じゃあ出るよって言って握手を、手を差し出していただいて、その時僕も握手しながら本当に泣いたんですけど、その時 の, あのレシートは今も宝物に置いてるんですけど、その後劇団のみんなに電話して、穂岡さんが出演いただけるって言ったら、みんなテンション上がって、最初僕が穂岡さんに出てもらいたいって言った時はみんな信用しなかったし、
ちょっと
無理じゃないですかって、えーって言ってたけど、本当に出るってなった時にはみんなすごい湧いて、でその後田中洋次さんも本読んで出てくれるってなって、その時あの穂岡さんも洋次さんも僕に紹介して間入ってくれたのは、あの僕を捕まえに来た刑事役をされてた工藤俊作さんなんですけど、工藤さんは本当にあの舞台も、もともとおみやさんっていうテレビドラマ、刑事ドラマでレギュラーの刑事を一緒にさせてもらってた中で、それで工藤さんがあの力添えいただいて、本当に夢が叶って、何でもちゃんと夢を持って真剣にやってる姿を見せれば力を貸してくれる人がいるんだなと、その時実感して映画を作ったんですね。その後作った映画でやはり制作するのにお金が足んなくなってきて、クラウドファンディングすれば全国からやっぱりそうやって両親を僕らに向けていただける方もたくさんいて、本当に世の中素晴らしいなと思って、それで制作したできた後は今度戦前費がいるっていうことにぶち当たった時に、あの何人かの方々に会議室来ていただいて映画見ていただいたら、その方々も本当に協賛してお力添えいただけて、あのここに載ってるスポンサーの方々も皆さんそこで本当に力を貸していただいて、この映画が今に至ってるっていう、その感謝をでしかないんですけど、この映画のおかげで本当に素晴らしい両親の、たくさんの両親と出会えることができたので、僕らは逆にこの映画にもっとすごく感謝しています。
聞いていると、作りながらというか、本当にもう最初の衝動っていうのは本当に上西さんが楠部さんから聞いた話で、もう一夜にして書かれた脚本っていう、すごく衝動、強い衝動から生まれたきっかけでしたけれども、なんか進むにつれてどんどんどんどん
こう、そうですね、
連鎖して
きて、本当この映画が僕らをいろんなところへ連れて行って、いろんな方に会わせていただいて、本当にあの、いやもう素晴らしいなと思って、世の中にはこんなに、その映画に入った時はもうむごいなと、こんな世の中本当に残酷な人間がいて、なんもう本当に辛いなと思いながら、それに向けた怒りも根源にあったし、それで映画を作り始めましたけど、作った後であの出会えた両親は本当に人間って素晴らしいなと思って、そういう両親があるからやっぱり世の中は大丈夫だなと思って、そういう両親が皆さん集まって力を合わせていただいたり、そこにあの効果的な道を作っていただければ、この虐待もきっとなくなっていくだろうし、世の中もいい方に向いていくなって僕は今実感してますね。
あのそういう意味で、まあ、今おっしゃったようにいろいろな方にも映画を見ていただいて、
ね、
映画祭なんかでもたくさん上映されてると思うんですが、その映画をご覧になった方々の反応というか、どういう反応がありましたか？
やっぱりあの先ほども言われましたが、最初金正見てもみんなすごい嫌悪感で金正を見て、嫌悪感で最初金正を認知するんですけど、だんだんマリとのやり取りを見るにつれ、金正の心情を皆さんなんか受け入れてくれて、最後の方はもう金正万歳みたいな空気になって、あの すごい笑いも起きてくるんですよね、途中から。あの焼肉屋のシーンとか、
うん、
競艇場であの刑事があいつついてないやつだって言った後、当たってついてるみたいですよとか。あので、あの僕びっくりしたのは、あのマリをいじめてる小学生を僕思いっきり蹴ってるんです ね、
ですね、
ランドセル、はい、あれ撮影の時はうちのがたいのいい男のやつに子どものジャンバー無理やりこうあの着せてこういう感じになって、そこにランドセル背負ってもらって僕思いっきり蹴ったんです、ね、何のためらいもなくだけどそこであのランドセルを蹴ったことで、あの劇場で笑いが起こるんですね。ひどいじゃないですか、子供のランドセル、ね、あれ金正虐待してますよね、あの方
に。
あれ良くないことだ、僕あの表現はどうかなと迷いながらもやったんですけど、はい、金正だったら多分そうしちゃうだろうなと思ったんですよ。マリオ、可愛いマリオいじめてるやつだったらもう躊躇なくあいつは子供だろうが蹴るだろうなと思ってやる、それがまあ彼の行動だと思ってやったんですけど、この表現は大丈夫かなと思ったけど、劇場ではすごい笑って、みんなあの、あの時はもう皆さんマリの親になってる
物語にもう入り込んじゃってるって、
もうマリの親、本当の親のような目で見てやってくれてるんだなと思って、出ないと笑わないと思うんですよね。
そうですね、
でそこは本当にあのそういうのを劇場で感じましたね。それは日本だけじゃなくて外国の映画祭でかけても、うん、外国の方も同じようにそこで笑うので、やっぱり人間の心って国は違えどみんな同じ色なんだなと思って、
うん、
でみんな最後は本当に感動して泣いてくれるし、僕なんかも自分で作った作品で、ね、もう何百回って見てますけど、あのマリとリンが最後抱き合ってごめんねってあの和解するシーンはもう号泣しますね、何回見ても。皆さんかあの泣いていただいて、で終わった後すごくよくあの日本人の方は拍手してくれて、
はい、
終わった後拍手いただいて、外国の方は皆さん立って、そこの表現はちょっと違う、日本と外国の方はちょっと違うかもわかんないですけど、外国の方は皆さんもスタンディングで拍手いただいて、本当にあのいやもう感動ですよね、こちらが。
そこまでのこういうさまざまな場所で自分の作った作品を見てもらって直でそういう反応を受けるっていうのもある意味でこれが初めてというか。
そうですね、だって、まあ、あの舞台の場合はお客さんのリアクションをいただけるし、で今まで作った自主映画もあの皆さんからは喜んでいただけてたんですけど、うん、この一口はそのリアクションが違うものに僕らは受け取れるっていうか、
うん、
これを世に出したいっていう、そこに僕らの意義も思いも埋まってるので、うん、そのリアクションが今までのものとはちょっと意味も違うし、価値も違うし、違うものとしても本当にひしひしと感じてます、
うん、なるほど。あのこの映画、まあ、あのこれは、今長編2作そして2作目になりますよね。でもあのウィニーさんとしては今後も、まあ、こういあのもちろん作品としては変わっていくと思いますけれども、はい、映画の世界でも監督としてじゃあいろいろ作っていきたいなと。
脚本を本当にすぐに書けちゃうっていうか書いちゃうので。
そうですね、これも一晩でという。
そうなんですよ、はい、だからこの後にももうあの取り終えてるのが4作ありまして。
4作もあるんですか。
全部長編で4作ありまして、はい、で今月末からまた次の作品をインさせるので、
すごいですね、
はい、次々まあ世に出していかなきゃと思うんですけど、とりあえず物語が湧いてくると脚本を作っちゃうんですよね。脚本作っちゃうと、はい、映画にしようと思えば今あのね、お力添えいただける方もいるし、当然僕の周りには役者もたくさんいるし、撮影スタッフも整っているわけだからすぐ撮っちゃうみたいな、
はあ、でもすごいスピードというか。
そうなんですよ、ちょっと撮りすぎてまだ一くずもこれから公開なのに。
そうですよね、
っていう感じですね。
あ、そうなんですね。 もその脚本を、まあ、今すぐ書かれるっておっしゃいましたけれども、もともとその、まあ、舞台用の脚本は書かれてたと思うんですが、うん、映像の脚本
は映像は僕はもう本当もう映画が大好きで、小学校の頃から友達と土曜の夜はオールナイトの映画館に行って夜中中映画を3本4本見てたり、本当に映画が好きでずっと来てたので、脚本書くってなった時にはその昔見た映画のエッセンスとか、あのやっぱり残ってるシーンだとかそういったものが自分の中にあるので、そこをやっぱりこう紡いでいくとあの本が出来上がるって感じですか。
難しさはないというか、もう書くこと自体はもう、
そうですね、書く苦しみっていうのは、はい、あの今まで味わったことがないっていうか、脚本のお仕事をいただいても、はい、あの終わったし締め切り前に、ずいぶん前にお渡しするので、お渡しした時に相手がもう書けたんですかっていうのがすごい楽しみっていうか、そのリアクションが楽しみで、あの一刻も早く渡すみたいなところもありますけど、書くことでは苦労はないんですけど、ただあの時期が重なったりすると、この打つ時間の労力、その時間絶対時間があの足んないでしょみたいな気はちょっと置いてもらいますけど、
でもそういう発想が物語が生まれてきてこう書こうみたいな、そこにはもう
そうですね、あのアイデアがこう枯れてっていうようなことは今まで一度もないので、うん、いつかそんな時が来たら相当怖いなとは思うんですけど、今はあの自由にいろんなことを想像できるから、うん、いろんなものが湧いてくるし、で役者として僕の本っていうのは役者としてのエチュードをやるようにセリフを書いていくので、うん、それであの早いんだと思いますね。作家さんのようにセリフを構築して、うん、人間を構築してっていうことに時間をかけないで、役者として人間を構築して役者として演じるようにセリフを作っていくから、そこで僕は割と早いんだと思うんですよ。
それはやっぱり、まあ、自分も俳優として、はい、あの活動されているし、しかもやっぱり劇団の皆さん
そうそうです、ね、
いつも見ているからという、
ただ、はい、あの何度かオファーいただいたんですけど、僕は出ない作品を書いてくれみたいなことがあって、はい、あのシリーズ V シネなんかもシリーズで前の作で僕死んでるから、僕のやった役が死んでるから次出るのはおかしい、
はい、
けどこの作品の脚本を書いてほしいって言われて、僕出ない本はちょっとイメージ膨らまなくて書けません。
あ、そうなんですか、
はい、僕は役者として出演できない本に関してはちょっと書けませんっていう、今まで書いたことは一回もないですね、自分出ない本。
やっぱり何かそこにはこう自分がいるっていう前提で何か
役者としてのスタンスをずっとそこから動く気はないんで、僕は監督として認められたいとか脚本家として認められたいっていう欲はほとんどなくて、やっぱり役者として認められたいっていうところからは絶対動けないので、海外で賞もたくさんいただけたんですけど、はい、監督賞とかいただいたとしても、うん、一番嬉しいのはやっぱり主演男優賞でしたね。
なるほど。じゃあ まあ、この作品であれ何かこうきっかけに今後は監督に専念とかそういうことは
全くそれはないですね。そんなことになると悲しいですね。
あ、そうなんですね。あくまでやっぱり役者としてっていう。そうですか。いや、なるほど。じゃあこの映画でやっぱり金正っていう役で自分で演じるっていうことはもう必然だったっていうことですね。
そうですね。最初本の段階で金正を作った時に、うん、自分の中で作ったキャラらしいこの人間の人生を自分の中で、うん、想像して、うん、そこを自分はもうたどりましたから、うん、もう誰よりもこの人間は理解できていると思って、まあ、当然自分で やろうと思ったんですよね。うん、
なるほど。いや、何か聞いてでもすごくしっくりきました。ちなみにこう映画見てると割とこう映像であったりドラマのいや音楽の使い方なんかもなんて言うんでしょう、いい意味ですごく熱いというかこうなんて言うんで でしょう、泥臭いというか、はい、すごくもう真正面から撮られてるなと感じたんですけれども、やっぱりその辺も、ね、先ほどもその昔から
すごく
映画を見ていたというか、
うね、
なんか昔の映画とか
そうなんです、
ね、影響が、
あのできる限り昔の日本映画のような、はい、あの作品にしたいなと思ったんです。これをだから回想シーンもたくさん中に入れたんですけど、はい、一般的に脚本で回想の多い脚本はダメってよく言われるんですけど、これはあえて回想シーンをたくさん作って同軸ぐらいで一緒に走らせて、回想シーンは完全な昭和を描いてるじゃないですか。
そうです
ね、あの家も本当に昭和な家を探そうってすごい探して見つけた家だし、やっぱり昭和のあの雰囲気を、ミンクをも買ってもらって喜んでる、はい、今ああいうのはあまりないじゃないですか。
そうですね、
あの当時のミンクってすごい高価なものだから、あの喜ぶ、あんだけ喜ぶのはそうだし、
やっぱりじゃあ何か確かにこう見ながら、何か特定の作品ってわけじゃないんですけど、やっぱり何か昔の日本映画の世界を思い浮かべるのは、でも、もう監督の頭の中から
ですね。そうですね、僕の作品はどの時代のものを撮っても昭和の匂いがするって見た方には言われるんですけど、それはやっぱり 僕が愛してる昔の日本映画を、うん、自分の作品の、まあ、根底に置いてるっていう、そこから動かそうと思えばあのそういう映像も撮れると思うんですけど、はい、僕の企画作品に関してはそこはそういうスタンスをずっとやれたらなと思ってます。
なるほど、分かりました。あのじゃあ最後に、まあ、もちろん今までもその映画祭やいろいろな方にも見ていただいたと思うんですけれども、この映画これから3月14日から、まずは東京 と、
東京 の、 あのユーロスペースから上映されまして、はい、 その後名古屋のシネマスコール、はい、そして大阪のテアトルームなど順にロードショーです。
その上でこう、まあ、どんな方に見ていただきたいというものはあるでしょうか。
いや、もう一人でも多くの方に見ていただきたいと思います、うん、あの僕 の、 あの劇団なんかも、うん、あの結構高齢なお客さんがいっぱいついていただいてて、うん、あのきっと僕の作品にはそういったいろんな年代の方が見ていただいても、あの理解、あの受け取ってもらえるものがたくさん入れ込んでるつもりなので、うん、本当に年齢も関係なくいろんな方に見ていただきたいと思います。一人でもたくさんの方に、決してあの虐待を扱っているから虐待の映画みたいなレッテルで終わられるようなことも嫌だし、虐待を見に行くつもりで見られることよりも、あのむしろ家族の愛をあの表現したあのドラマ、そういうあの家族のダウン、温かさを、あの虐待をテーマに描いてるっていう作品として、必ずあの劇場出るときは重く辛い気持ちではなく、うん、あの感動して心があの温かい、むしろ温かい気持ちで劇場出てもらえるような作品にしたつもりなので、あのぜひ一人でも多くの方に見ていただきたいと思います。
そうですね、何かちょっと確かにこうテーマだけあの聞くと何か目をそらしたくなるようなこうむごいものをちょっと想像してしまいがちですけれども、でも決してそれだけではないし、はい、さっき言ったように終わりは本当にその希望にあふれた終わりですので、はい、分かりました。じゃあちょっとこれからの公開を楽しみに、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
では番組を楽しんでいただけた方は、ハッシュタグカツベンシネマクラブ、ハッシュタグカツベンで投稿をぜひお願いいたします。カツベンシネマクラブのツイッターアカウントもありますので、ぜひフォローしてください。楽しんでいただけましたら、あのチャンネル登録と高評価もぜひお願いいたします。では本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。